ご理解第20節。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑おうて聞かぬ者は是非に及ばず。かわいいものちゃん。また時を待っておかげを受けるがよし。明明にこう思って合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は親も仕方があるまいが。思索から生まれた宗教でもなく、また奇跡が生んだという宗教でもありません。まさに天地と教祖の交流から生まれた誠の宗教です。誠の宗教とは、読んで字のごとく、天地が示したことを教えるのが誠の宗教です。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞとあります。宗教、うは宇宙、うかんむりは宇宙、または自然の意、ゆえに天地が示すことを教えるのを宗教という。宗教というのでしょうか。その、まあ私はどちらかというと、宗教という表現より、信心という表現の方が、好きですね。宗教というのは確か昔の、まあ、江戸時代というのでしょうか、それ以前の日本にはなかったと思います。確か明治時代になっていわゆる外国の宗教ですかが入ってきた、あるいは書物というのでしょうか、そこでその確か多分レリジョンですかを日本の言葉でどう翻訳しようかという時に、その宗教という言葉をまあ編み出したというのでしょうか、作り出してそこに当てられたというようなお話を聞いたことがあります。ですからもし江戸時代それ以前の人たちですかにがもしおられたとして、その方たちに宗教と言っても分かられないのではないでしょうかね。当時あったとすれば、やはりこれは信仰とか信心という言葉ではなかろうかと思いますね。信心をするとか信仰をするという言葉は昔からあったように思いますね。いわば神様を信じる、まあ仏様を信じる、仏様を神様を信仰するというのでしょうかね。ですから宗教をするという意味合いがどうもよくピンときませんが、信心をするとか信仰をするということになると、なんとなくまあ心に感じるような感じがいたしますね。でその師匠がよく教えておられたことに、そのおかげを、いわゆるここにもあります。おかげが好きな人は多いと。しかしその、信心が好きだという人は少ないと。また、最近言われますことに、何のために宗教をするのかと。何のためにというのがありますね。アンパンマンですか。あれにも何のために。生きているのかというようなことがあるらしいですが、その何のために信心を何のためにするのかということが問題になることもあるようですけれども、その何のために、まあ普通はおかげをいただくために信心をしているのですと、神様にお参りをする、それはおかげをいただきたいからです、いわば病気災難から逃れたい、そのまあ逃れたい、または病気を治してもらいたい、あるいは商売が繁盛するように願って信心をしておりますというようなことがまあ大概なのでしょうけれども、師匠はそこを少し 進んでおられたようですね。確かに最初のうちは親に孝行したいとか、いわば親に役になってもらいたい、その親孝行をしたいがために新陳をするというのでしょうかね。また商売繁盛のために新陳をする、病気災難を避けるため、あるいは病気を治してもらうために新陳をする、まあ、それはそれで良いのですけれども、そこ止まりの新陳であったのではなかなか、まあ、新陳が進むというのでしょうか、その心が育つということにはなりませんね。自分の願い事を叶えてもらう、そのために新陳をしている、神様にお願いをする、お参りをするという段階ですね。いわばご利益が好きだ、ご利益のために、ご利益をいただくために新陳をしているという方が大概でしょうね。神社仏閣に参って、いわゆる無病息災であったり、家内安全であったり、その合格祈願であったり、無事の安産であったりと、まあ私どもにとって都合の良いことが起こりますように、都合の良いようにいきますようにという、そのことのために新陳をしているということから、もう一つ脱却して、師匠は新陳そのものが好きだという、まあ境地にならなければならないと。おかげを好きだという人は多いけれども、新陳が好きだという人はなかなかいないと。まあこれも道楽新陳というのがありますが、新陳を道楽でするというのも、まあある時期は良いのでしょうけれども、それもいわゆる誠の宗教で、失礼、誠の新陳ではありませんね。また新陳というものをいわゆるアクセサリーのようにして新陳をしているという人も中にはおられますね。まあ、宗教をアクセサリーのようにしているというのでしょうか。私は何々の宗教を信心しているといったような、ある意味アクセサリーのようにして信心を語る方もおられる。これがいよいよになりますと、ある方がおっしゃっておられた、信心は私の命ですとおっしゃられた方がおられますが、そこまで本当はいかねばならないのですね。新人は私の命ですと、そこになった時に、いわゆる本当の意味においての本当の新人ということになるのでしょうね。誠の新人をしているということに、そのためには、まずその手前の段階でおかげが好きだという段階から、いや私はおかげよりか信心が好きだという段階に入ってこなければならない。それは右になったから、私の願い事を叶えてもらったから信心が好きになったというところから入るのかもしれませんが、私の願い事は叶わないけれども信心が好きだという世界にもなるのでしょうね。その信心が好きになるためにはどうすればよいか、それは好きな人の話を聞くことだと師匠は教えてくださいます。魚釣りの好きな人の話を聞いておれば、こちらも魚釣りをしたくなるものだと、まあしてみたくなるものだと。そして魚釣りの、まあ魅力というのでしょうか、醍醐味に触れると、今度は魚釣りが好きな人の話を聞かなくとも、こちらから魚釣りをしてみよう、魚釣りに行こうということになる。まずはその魚釣りの魅力を知っている人、そしてそれを 好きだという人の話を聞くことがまず一番の近道だと、新人が好きだという人の話を聞くことだと教えてくださいますね。ですから取り次ぎの先生が、これもまたおかげをいただくために、まあ生活のために取り次ぎの先生をしているといったような先生の話では新人が好きになりませんね。三度の飯より新人が好きだ、おかげをいただくとかいただかないとかいうのは問題を、そういう問題を抜きにして、私は新人が好きだといったような先生であって初めて、まあ新人の真髄が伝わってくるようになるのかもしれませんね。ですからまずは取り次ぎの先生自体が新人好きにならねばならないということではありますけれどもね。まあ新人が好きだという先生は、これもまた少なくなってきているようですね。どうしてどうやって新人していいのかわからない、まあ家業だから後を継いでいるという先生が多いのかもしれませんね。自ら新人が好きですと言ってその取り次ぎをしている、取り次ぎの先生になったという方は少ないですね。そういう方に出会うということは、これはまた大変貴重でありがたいことではありましょうね。で、その新人が好きだということはどういうことかというと、これは言葉を変えれば神様が好きだということにつながるのではないでしょうかね。神様が嫌いだ、でも信心をしているといえば、それはおかげが欲しいからだ、おかげが欲しいからいやながらお参りをするとでもいうことでしょうかね。お金が欲しいからいやいやでも仕事をするというようなものかもしれませんね。そうではなく、神様が好きだという、その神様が好きだから信心をしている、神様は私の命だ、いや命以上だと思えるような、その天地金の神様への惚れようというのでしょうかね。それがまた大切になりますね。私どもが神様を好きになるということ。まあ、好きになるためには、その前に神様の方が私どもを好いてくださっている。そして私どもに親切をしてくださることがありますね。よく二代がおっしゃっておられました。最初はさほどには好きではなかったけれども、会うたびの親切にが度重なって、今ではこちらが首ったけというようなこともありますね。神様が私どもにその親切をしてくださる、その神様の親切を感じる、そして神様を好きになる、神様から離れられなくなる、そういうことでもありましょうね。そのありがたい信心はありがたくなる稽古だと教えてくださいますが、そのありがたさにもいろいろな段階が、いやその内容ですね。問題は、例えば自分にとって都合の良いことが起こってくる、そのことがありがたいという、いわばその自分にとって都合の良いこと、いわゆるご利益がいただけることがありがたいという信心、そのありがたさからもう一歩進んで、そういうお働きをくださる神様がありがたいという、いわゆる神様のご親切がありがたいという信心へと、そのありがたさの内容が変わってくる。そしてさらに、そういう神様にご縁をいただいていること、神様のお心へのありがたさから、さらに神様のお役に立つことがありがたい、あなたのお役に立てて光栄です あなたのお役に立ててありがたいです。というありがたさへと、そのありがたいということの内容が育っていかなければ、本当のありがたさに触れることはできませんね。ただありがたくなる、ありがたくなる稽古だと言われる、そのありがたくなる稽古ということの内容は、そのありがたさのありがたいと感じるその内容が育っていく、変わっていかねばならないということなのですね。それはすなわちやはり神様を好きになる。神様が好きになったから、その神様のお働きにありがたいと感じ、神様のお役に立ちたいという心も生まれてくる。それはまた信心が好きだということにもつながるのでしょうね。問題はその内容ですね。その内容をいよいよ深めていかねばならない、高めていかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。